ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しています。放送は毎月第1・第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜2時からとなります。また第2、第4土曜日の同時刻にも全週の再放送をお届けしております。その他オンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからオンデマンド、ぐるっと街歩きを検索していただき、それぞれの回をお楽しみください。この番組は草津市の提供でお送りいたします。ぐるっと街歩き草津道中、今回は古代製鉄の深掘り1と題しまして、ボケワラ遺跡における製鉄路創業、お話は草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんです。吉澤さん、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまずはじめに製鉄の深掘りのお話お願いいたします。
はい、ですね、古代製鉄につきましては日本各地に遺跡が残されておりまして、発掘調査が行われています。でそれをもとにしまして、製鉄路創業の概要を知ることができます。しかし遺跡は石炉台創業終了時の炉の解体、製製鉄取り出しの後の状態でありまして、製品としての製製鉄がどのような状態のものであるかを知ることはできません。製製鉄は要するに製品ですから、そのまま要するに持っていくということですから、はい、何も残らないわけですね、うん、そこで我々にとって最も身近な存在でありますボケワラ遺跡につきまして、各種の資料をもとに掘り下げてみました。ボケワラ遺跡は、まあ、たたら製鉄でも野だたらという部類に属しますが、それで、ケラオシによる製鉄でありまして、ケラオシ法の具体的な創業を、まあ、これから知ることができます。ここで、ケラオシ法というのは鉄鉱石や砂鉄を木炭と交互に製鉄炉に挿入し加熱して鉄を製造するものでありまして、送風装置、未発達のため送風量が少なく炉内温度が高くならないことによりまして、生成した鉄は固体状態で、取り出されるものであります。まあ、鉱材はよいよ状態にありまして、まあ、ちょっと溶ける温度が低いんですね、うん、よい状態にありまして、石炉台創業終了時に排出されます。
はい、ありがとうございます。それでは具体的に今度はボケワラ遺跡における製鉄について、まあ、これまで分かっていることを少し整理してお話しいただきます。
はい、一番目としましては、はい、創業は7世紀末から8世紀初頭ということであります。で2つ目としましては、製鉄炉は1基のみということです。で3つ目は、その製鉄炉の本体は長方形 箱型炉で、大きさが内径で長さが 2.85 メートル幅 0.65 メートル高さが 1.2 メートルであります。それから4番目としましては、製鉄炉は盛土、まあ、土を持ってますね、盛土で作られた方形の基台、まあ、これが縦 8.4 メートル横 6.4 メートルの大きさがありますが、その上に設置されております、う 5番目としましては、送風管は20センチメートル間隔で8ないし9箇所あります。6番目としましては、炉の北側の小口は鉱材排出に使用され、南側は炉内生成物、ケラと言いますけど、取り出し口になっております。7番目としましては、送風の有効反応域は送風口から20センチメートル程度で中央部までは到達しない、要するに炉の本当の端の部分だけしか、風が通らないという形ですね。それで8番目としましては、3日未満操業すると炉壁下部内面が炉内容物と反応して薄くなりまして、操業に耐えられなくなりまして操業終了とします。そして製品を取り出しております。9番目としましては、操業後炉を解体し炉底に残った鉄を取り出し、要するに製品ですね、製品を取り出しまして、その次の工程の小割り、合火事、小火事、工房という工程を経まして鉄製品を作っております。
はい、ありがとうございました。様々にね、ボケワラ遺跡の製鉄についてこれまでに分かっていることを整理してお話しいただきました。続いてはボケワラ遺跡のコアステーションの展示物についてお話しいただきます。私も昨年ね、吉澤さんなどのご説明で、ボケワラ遺跡を見学させていただいて、そしてこのボケワラ遺跡のコアステーションにも展示物見せていただきましたけれども、この展示物について今お考えのことをお話しいただきます。
先ほど申しましたように、遺跡そのものはもう何も残ってませんので、その製品がどんなものかということがわからないんですけど、そのコアステーションにですね、展示物がありまして、その中に遺跡であったものということが展示されています。それが一つが製鉄炉内の残留物としまして、直径30センチメートルくらいのボール状の鉄塊と鋼材が展示されております。2つあるわけですね。1つは鉄塊、鉄の塊、もう一つは鉄砕。鉄砕というのは要するに製造過程で廃砕するもんで、要するに岩石分が主体ですが、若干鉄鉱石 の残りなんかも入っております。それでその中で一番気になるのは鉄塊でありまして、鉄塊は鉄用の部分でありまして、これが製品になるんですけど、それでそれを見ただけではですね、その溶融した岩石部分と未反応の鉄鉱石が入り混じったものでありましてですね、これを後工程で不純物を取り除き、鉄製品に仕上げたと、仕上げたということになってるんですけどね、しかし見ただけでは本当にこれできたんだろうかなという疑問があります。
それではここで曲を聴いていただいて少しブレイクをしたいと思います。ぐるっと町歩き草津道中、今回は古代製鉄の深掘りパート1と題して、ボケワラ遺跡における製鉄炉創業、お話は草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんです。吉澤さん、引き続きよろしくお願いいたします。曲の前はこのボケワラ遺跡の今までに分かっていたことや、また立命館大学の中にボケワラ遺跡の展示物の模型などがあるんですが、そちらのご紹介をしていただきました。続いてはですね、ボケワラ遺跡における製鉄炉創業についていろんな資料から調べていただいたお話をいただきます。よろしくお願いします。
まず主な調査資料としましては、2点ありまして、1つは滋賀県教育委員会および滋賀県文化財保護協会の発行されてますボケワラ遺跡調査報告書、これは平成8年1996年であります。もう一つは久保田蔵郎さんが書かれました、鉄から読む日本の歴史、かなり分厚い資料があります。その他断片的なことで書いた資料がたくさんあります。その資料からいろいろ類推をしております。まず創業状況につきましては、 もう創業は3日未満、稼働期間は15年前後であろうということ、
うん、
この辺が非常に具体的になってますね。15年中で、はい、まあ、7世紀末から8世紀の初めということですけど、うん、実際は15年ぐらいということですね、はい、でその間大見国庁とか大津宮などの要求に応じまして、草津立東地域の豪徳でありましたお月山の君を介しまして鉄製品を供給してきました。要するにこういう、まあ、言ってみれば官庁向けの製品ですね、
はい、
だ民間には別供給はしてません。でその中で製鉄炉は一気で、まあ、用足れるということであったと思われます、
はい、
まあ、隣の尾根山製鉄であれば22基あるんですけども、
はい、
まあ、要するにそんなにいらないと、
うん、
1機あれば十分ということで、まあ、15年間それで使って製造してきたということであります、
はい、
で鋼材は溶けて排出されますが精製した固体鉄が残留しますといって、鋼材と精製鉄が十分に分離するのではなく、
うん、
残留物は下部からいきますと精製鉄、一番下が精製鉄、まあ、その上に鋼材の層になっております。まあ、精製鉄は重いからですね、下にあります。で軽い鋼材が上にあります。それで精製鉄も木炭との接触によりまして炭素含有量が下部ほど高くなっております。要するに下の方に鉄がありまして上に鋼材が乗ってます。それがかなりある程度いじまいった状態、しかも鉄そのものが炭素含有量が、まあ、場所によって違うという状況にあります。
はい、
まあ、そういうことで遺跡状況から考えますことは、
うん、
鋼材精製鉄の入り混じった部分は層を成している部分のほか、海上でも存在する、要するに塊の部分ですね、でこの海上物がコアステーション展示の撤回ではなかろうか、
うん、
ということで推測しております、
はい、
で鉄の使用率、要するに鉄鉱石のうちの鉄の部分がどれだけ製品になるかということで、まあ、使用率と言いますが、
うん
うん、50% くらいと言われております、
はい、
だから半分はその他のクズということで廃棄されるわけですね、うん、例えば現代の製鉄であれば 100% 利用されます、はい、この当時ではまあ製造法が未確立ということで、まあ、半分ぐらいだったということであります、
うん、
製品として取り出された製鉄とは別に、まあ、存在する、まあ、廃棄物、この鉄塊地の製品として取り出された精製鉄とは別に存在する廃棄物ではなかろうかということで考えております、
うん、
それから次に創業所に排出される鋼材ですね。で排出された鋼材は排出口の前にそのまま置かれます。要するにまあ別にそれをよそに持っていく必要はないということで、
うん、
そのまま置いておきます、
はい、
その結果堆積した鋼材から鋼材排出量すなわち創業回数が分かります。これが非常に貴重なデータでありましてね、
うん、
1回創業することにどれくらい出てるんか、
はい、
でそれが何層になってるんか、
うん、
ということが分かります。それは発掘調査結果で、まあ、克明に調べられておりまして、
はい、
残骸は1創業あたり 140kg とくらいでということで分かっております、
うん、
それから、まあ、厚みは、まあ、それから類推しますと、まあ、5センチぐらいかなということであります、はい、それから1回ごとの炉創業炉構築の向きは固定していなかったので廃材の堆積箇所は炉の周りの四方にある。固定しとれば一箇所が、
うん、
どんどん廃材したら そこだけどんどん高くなってきますね、
はい、
で、まあ、創業に困るんじゃないかと言うんですけど、うん、まあ、そうじゃなくてだから炉の向きをこう変えながら創業していると。だから廃材は、まあ、結果としては炉の周りにずっと あちこちにあるということでありますね、
はい、
で創業後の炉内の状況ですが、一大創業後の炉内は送風が届く白地前20センチメーターくらいに精製鉄の層、炉の中央部に展示の鉄塊と鋼材の塊があったと思われます。要するに内径が65センチですからね、
うん、
その、両側は歯口20センチずつまでが、まあ、風が通って精製鉄ができていると。で真ん中の25センチぐらいが、まあ、風があんまり通らなくて、
うん、
未完成の鉄塊と鋼材の塊があったということじゃなかろうかということで考えております。で廃材状況から類似しまして創業の 露呈残留物の生成鉄の厚みは、1ないし 1.5 センチくらいと推定されます。これは薄いから逆に取り扱いしやすいということもありますが、それぐらいの量ではなかったかなということであります、
はい。
これは先ほどの廃材140キログラムからこう類推して計算したけ、いろいろ仮定して計算した結果、それぐらいになるということであります、はい。それから生成鉄の上には鉱材の一部未反応の鉄鉱石が付着していたと思われます、鉄鉱石等ですね。であと工程の壊れ場ではこれらの不純物の大まかな分離、続いての大火事場では生成鉄を加熱鍛造による不純物が除去されます。要するに生成鉄と言いましても、そういう上にはその鉱材とか、鉄鉱石の未反応の部分とか、そういうものが乗っ取りまして、
はい、
そういうのを、ある程度、人力で除去すると。でそれだけでは十分除去できませんから、それ除去した後の未完成の生成鉄を加熱しましてですね、炭造、要するに熱い状態で叩きながら不純物を除去すると、これが大火事場ですね、
はい。
生成鉄から見てその厚みは1ないし 1.5 センチくらいとしますと、大火病におけるこれらの処理が妥当と思われます。これは例えば10センチとか20センチになればね、
これ
加熱しても叩いてもそんな不純物の取れるという状況にはありませんので、
はい。
これぐらいの厚みであれば、処理ができただろうという具合に思います、一路台の生成鉄は鋼材をもとに検討するとだいたい100キロぐらい、先ほども鉄材が140キロぐらいと言いましたけど、
はい、
鉄の方は100キロぐらいではなかろうかということで、推定しております。それで炉周辺の堆積物の反省から見て稼働期間15年ということでありますから、15年間で200回操業したということになってますので、要するに廃材があちこちの数えてみたら、200あったということでね、だから200回操業したということでありまして、それからしますと、100キロと200回で合計20トンの鉄を生産したと。だから15年間で20トンの鉄を生産したということになります。
続いてはですね、資料に基づいて様々に吉澤さんが考えられたことをですね、考察をお願いいたします。
はいはいはい。要するに、私は現代の製鉄はよく知ってるんですけど、そういう観点からしますと、こんなやり方で本当に鉄はできたんだろうかそれでしかも鉄っていうのはその別に答えはもう仕方なしに、品質が悪くてもいいっていうものじゃなくて、例えば釜であれば切れなくてはいかんわけね。
そうですね、目的がねしっかりと。
クワであれば高安だと思ったら、高安なんかポキッと折れたんではダメですね、はい。用途においてやっぱりそういう鉄の性質が必要な性質があるわけですね、はい。それある程度それを全うするような製品を作ってたわけですね、でその辺が本当にどうしてやったんだろうかというのが、最大の疑問でありまして、これまでちょっといろいろ資料をもとに検討してきました、それから考えられることを今から述べたいと思います、
はい。
まず鉄鉱石の鉄分が鉄製品になる割合、すなわち鉄のぶどまりは 50% くらいと非常に低いこと、これはその後の図工市ということで、図工市というのは現在の製鉄に近いんですが、
はい。
それでありますと90から95% ぐらい、これも奈良時代に入りますとこういうやり方が出てきまして、修理率は非常に良くなってます。そのちょっと前の状態が僕から遺跡ですね。鉱石中の岩石分は、炉壁と反応して低融点のになります。これは1300から1400度ぐらいと思いますけど、
はい。
で鉄部分と、そういうことで要するに固体の鉄と溶けた鉱石とか分離するということになります。その結果炉底部の上部には溶けた際下部に固体の鉄の層ができますが、反応不十分の未反応鉄鉱石、製鉄部分、岩石部分がいじまった鉄塊といわれるものがかなり存在する、これが展示物やな、
はい。
いずれにしても非常に複雑な状況を呈していると思われます、現在であればね、溶解しまして溶鉱炉の下で鉄線鉄がありまして、その上にスラグという鉱材が乗ってまして、
はい、
それを別々に廃材しまして、単純に分けて廃材しています。ところが古代はそうはいかないので、かなり石混じった状態にあるということです、いずれにしましても非常に複雑な状況を呈していると思われます、 その上鉄部分は白片を形成、まあ、薄い板状のものね、
はい、
白片を形成しまして、木炭との接触具合、稼働時間によりまして新炭度が場所により微妙に異なります。鉄っていうのは加熱しますとね、うん、
はい、
炭素と反応しまして、
はい、
炭素が鉄に入っていくんですけど、それで、まあ、例えば芋のが脆いとか昔言いましたけど、
うん、
これは炭素が非常にたくさん入ってるから、
うん、
まあ、硬くて脆い、まあ、その代わりに溶ける温度が低いから処理しやすいという、
うん、
まあ、利点があったわけです。
これ新炭度っていうのは、
ええ、要するに鉄中の炭素の割合、はい、
あ、
これがまあ普通、まあ、0.23 が普通ですけど、
うん、
0.8 ぐらいになると硬、
はい、
くなってありまして、
あ、
例えば次回述べます日本刀であれば、
うん、
切れ味って言いましたらね、この場合にはやっぱ鉄が炭素が 0.8 ぐらいにならんとダメなんです、
うん、
0.23 ぐらいでは、
うん、
鉄は鉄ですけど切れ味は良くない、うん、まあ、包丁なんかもそういうことは言えると思います、
はい、強度とはまた違うんですか。
そうですね、
うん、
ところは切れ味がいいのはいいんですけど、
はい、
まあ、硬いということで、
うん、
例えば刀があればやバンと切りつけたらポキッと折れてしまうと、
あ、はい、
それで困るわけですね。
そうですね、
で切れ味と、うん、それから強度ですね、
強度と両方備えてないとダメです、ね、まあ、
それが難しいんです、
はい、
それで、まあ、新炭具合、今申しました鉄中の炭素量につきましては、
はい、
鉄の用途が微妙に異なります、
うん、
まあ、それによりましてね、それで古代人はそれを鑑定経験で見分け適材適所として利用していたと思われます。要するに炉に残った鉄の、
はい、
あ、この部分はこの製品に利用しよう、
うん、
あ、この部分はこれに利用しようということをある程度分かったんですね、
うん、
現在であればもちろん分析して分かりますけども、
はい、
目で見てそれを分かってまして、まあ、それは先ほど申しました日本刀にも、まあ、そういうことは言えると思います、
うん、
それから今まで述べました精製鉄のてっぺんは鉄底と呼ばれまして、
はい、
まあ、半製品として取引もされてます、
うん、
で今ここは7世紀末です古墳時代、まあ、3世紀から5世紀ぐらいの古墳時代我が国における製鉄量における精製鉄の製造はまあ難航していたといた時代と思われまして、まあ、こういう時代には鉄底は中国とか朝鮮半島が輸入し鉄製品を製作する時代がありました、
うん、
要するにその半製品を作るもの技術というか要するにそれがなかったもんで、
はい、
輸入してそれを元にしまして、まあ、大火事場でここからずっと後工程で鉄製品を作るという時代がありました、
うん、はい、
いずれにしましても鉄と鉄材等の分離不十分鉄中の炭素濃度が異なる等の状況の中で用途に応じた鉄を製造し供給してきたのは事実でありまして、
うん、
まあ、古代人の鑑定経験は立派なものであると思います、
うん、
また世界的に見ましても我が国は鉄資源には決して恵まれたわけではありませんでした、
はい、
このハンディを克服して生活の基盤材料を供給してきた、まあ、先人の知恵と意欲には敬服する次第であります。
はい、ありがとうございます、では最後に付け加えることがありましたらお願いいたします、
はい、まあ、先ほど何回も言いましたけど鉄は高温状態で炭素の塊、はい、と接触すると新炭という現象で鉄中の炭素濃度が上昇します。また鉄製品の性状も炭素濃度により大きく異なります。製品より使い分けしてきましたということが分かります、う
ん、はい、
それから鉄底につきましてはこれは発掘調査結果からですね鉄底が出てましてね掘り出されてまして、
うん、
まあ、それを見ますと古墳期の輸入品の鉄底というのは大型のもんで250から700グラムぐらい、まあ、一番小さいですね小型のもんであれば20ないし30グラムの長方形でありまして、
はい、
厚みは 1.5 ないし2ミリ、まあ、非常に薄いですね。
うん、
で炭素含有量は 0.5% ぐらい違う、ちょっとこれ高めですね、
はい、
まあ、そういうものが掘り出されております。
はい、ありがとうございます。
はい、
ぐるっと町歩き草津道中、今回は古代製鉄の深掘りパート1と題しまして、
ボケ笑遺跡における製鉄炉の創業についてお話しいただきました。次回は同じ古代製鉄の深掘りということでパート2、日本刀製作についてのお話を草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんにお願いいたします。吉澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時からの放送、また深夜2時からの放送となります。第2、第4土曜日の同時刻にも全週の再放送をお送りしています。またオンデマンド配信も行っておりますので、 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。合わせてお楽しみください。また草津市観光ボランティアガイド協会ではそれぞれの街歩きをご案内しております。今ご紹介しましたボケ笑遺跡の街歩き、私も参加させていただきました、ご希望の方は街中交流施設草津夢本陣、こちらの方にお問い合わせいただければと思います。お問い合わせ電話番号は草津市観光ボランティアガイド協会電話 077-563-3700、 563-3700 です。ご案内役はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。この番組は草津市の提供でお送りいたしました。